おはようございます。日本のクリスチャン人口は大変少ないものでございます。昨日ちょっとネットで調べてみました。日本の総人口は平成30年8月1日現在で1億2649万人ということでございます。そして文化庁の宗教統計調査2017年度版によりますと、2016年12月31日で日本のキリスト教信者の数は191万4196人ということでございます。まあ、実数もいろいろと書いてございましたけれども、詳しくは述べませんが、東京都は85万6646人いるそうです。それから神奈川県は30万4358人で、全体の約6割を占めます。人口1万人あたりの信者数で比べると、東京都が 628.2 人で、長崎県が 476.4 人で2位となっています。上位15位まで調べますと、2府10県が西日本の自治体であると書かれてあります。首都である東京や開国で国際貿易港が開かれ、外国人居留地が設けられた横浜、神奈川はやはり多いようですね。まあ、日本のキリスト教信者の比率は西日本で少し高めになっておりますけれども、人口の1億2649万人の中で191万4196人ということでございます。これはカトリックもプロテスタントもみんな入れてですよ。まあ、それから多少疑わしいようなキリスト教の団体もこの中には入っているんじゃないかと思います。昨年私たちの教会の総年会では、多少硬い本というふうに思われておりますけれども、内村鑑三の代表的日本人という本を一緒に読むことができました。そして私は大変感謝したんですけれども、総年会の方々は皆熱心にそれに大体自分の務めを果たしてくださいまして、こういう本を選んでよかったなということを感じたわけでございます。2019年度はこの熱心なクリスチャンでございました柳原忠夫という人の本を読むことにしています。このキリスト教入門という本で、これはまあ文庫本でも出ておりますけれども、この柳原忠夫のことを考えてみますと、戦争に対する批判が元で、1937年、昭和12年のことですけれども、12月に事実上追放されるような形で東大の教授を辞任いたしました。これが柳原忠夫事件と言われているものでございます。そして敗戦後の1945年、昭和20年11月に経済学部からの度重なる要請で、もう一度東京帝国大学経済学部に復帰しました。私は高校生の頃だったか、あるいは西南に入って1年か2年生の頃じゃなかったかと思うんですけれども、はっきりと記憶はないんですけれども、金沢市の北陸学院中学高等学校の講堂で、それはクリスチャンスクールですけれども、 まあ、女子の学校でした。そこの講堂がございまして、そこで柳原忠夫の講演を聞いたことがございます。どんなお話をされたか全く覚えていないんですけれども、そこに行きましたのは親戚の人が、いや柳原忠夫先生のお話がいいから聞きに行きましょうと言って誘われて行ったんですね。まあ、その先生のその柳原忠夫の講演される姿を講堂の座席に座って後ろの方から聞いていたんですけれども、そういうことがございました。そしてこの藤田若男という人が柳原忠夫に関する本でこういうことを言っています。ちょっとその言葉を読んでみます。まあ、柳原忠夫から教えられたこう言葉ですね、それを書き留めていらっしゃるんですね。こういう言葉でございます。深い高い信仰を内に持って平凡な仕事をしておれ、そして神が高い仕事を与えたもうときは深く高い信仰に基づく決断を持って単純にこれを受け入れなければならない。そのためには家庭生活を単純にしておくことを平常から心がけておくことだ。なぜなら神が任務を与えたもうときは多くの場合収入が以前より低くなるものであるからという趣旨であったと。住友から大学へ、大学辞職から家臣への発行は先生ご自身のかような教えの底にあった体験であったと。まあ、そういうことを書いてらっしゃいます。柳原忠夫という人は一高を出て、そして昔の東京帝国大学を出て住友という民間の会社に勤めておられたようです。そしてそこから大学に招聘が来て大学に勤めていて、植民政策とかそういうことが専門だったんですけれども、日本がだんだんと戦争に進んでいくときに、そのやはりクリスチャンとしてそれに賛成できなかったんですね。そして批判的な内容をの論文を書いたということで、まあ、辞任を迫られて、そして辞任されて辞任されることになったんですね。そしてその時にその柳原忠夫は何をしたかと言いますと、家臣という家臣というのは喜びの訪れという意味で、そういう家臣という小さな小さなキリスト教の雑誌を出したのです。その時のことをこういうふうに柳原忠夫は書いています。人は私に君は今何をしているかとよく聞いてくれます。私は答える言葉がありません。実のところ私は極めて少数の人々に聖書の講義をしておるのであります。極めて少数の人に読まれまする家臣と称する小さい聖書研究の雑誌を出しております。このようなことは世間の人から見るならば本当に虫のような無視せられうるべき小さい仕事でありまして、これは職業というに値しないでありましょう。けれども私の5年間してきたことはそれだけなんですと。これは藤田若男の柳原忠夫その生涯と信仰という本に書かれているものでことでございます。まあ、この柳原忠夫の場合は戦後もう一度経済学部から何回も壊れまして大学に復帰しまして、後に総長にもなったそういう 人でございます。クリスチャンの総長として特異な存在であったわけですね。この今日はエレミアということがについてお話をしたいと思うんですけれども、旧約の預言者も現代のクリスチャンもよく似たところがございます。どちらも自分でその生涯を決めるのではありません。周りの人がと違う道を行かなければならないこともあるのでございます。周りの人が間違っていれば一人間違えたと言わなければならない時もございます。その時は本当につらいですね。神様から示された道をつらくても歩まなければならないと思います。今日福島さんの証の中で、神様を恨みましたというか何かそういうような言葉があったと思うんですけども、私はそれは本当にそうじゃないかなと思うんですね。エレミアという人はまさにそういう人でございました。神に対してつろうございますと、私はむしろ生まれない方が良かったとまで言った人なんですね。そのエレミア書を皆さんが お読みになりますと、そのようなことが書かれています。本当にそのつろうございますと言って、それでも神はエレミアを預言者として務めを全うしなさいということをおっしゃったんですね。そのエレミアはその預言者として召されたのは年が20歳の頃だと言われています。20歳ですね。そしてその時に私はただ若者に過ぎず、どのように語ったらよいか分かりませんと、神様のが与えてくださることはお断りしますと、そういうふうに言いました。それが普通のことじゃないかと思うんですね。普通の反応じゃないかと思うんですけど、常識的な、しかしそれに対して神は、あなたはただ若者に過ぎないと言ってはならない。誰でもすべて私が使わすところへ行き、あなたに命じることを皆語らなければならないと。そうしてそういうふうにして励ましてくださいました。これは一章の6節から8節の言葉でございます。そしてその頃のエレミアの住んでたその国の状態っていうのは非常に厳しい状態でございました。詳しくお話しすることはできませんけれども、大国が周りにあって、その国の存在が危うくなるような時だったんです。そしてその時に人々は真の神様に頼らないで別の道行こうとするんですね。人々も国の指導者もそうでした。それに対してエレミアは正しい道を示したんですけれども、それは誰も言うことを聞かなかったんです。そういう時のその預言者の働きというのは私は本当につらいものだなと思いますね。神様はつろうございますと何回言ったかわからないですね。何回も申しましたけれども、それは最後まで貫きなさいということで彼は貫いたわけでございます。そういう書物がエレミア書という書物でございます。 皆さんもどうでしょうか。あなたはクリスチャンとしてこういうことをしなさいとか、クリスチャンとして丸々のことを果たしなさいと、そういうふうに神様から言われたときにどういうふうにおっしゃいますでしょうか。私は後期高齢者ですからできませんと、まあ私もその後期高齢者の一人ですからきっとそういうだろうと思います。あるいは今している仕事が忙しくて手につきませんとか、とてもそんなことはできません。まあ大抵の方はいろんな理由をつけて断られるのが普通じゃないかと思うんですね。しかし神は あなたはその若者に過ぎないと言ってはならないと、まあ これを現代の言葉で言い換えれば、あなたは後期高齢者であるからといって断ってはいけないとか、まあ、また自分の仕事が忙しいからこれを断ってはいけないとか、そういうふうに断るんじゃないかと思うんですけれども、その神が共にいてくださるから、一緒に追ってあげるから大丈夫だと、やれるよというふうに励まされたのでございます。エレミアが預言者としてその務めを果たした時代は紀元前587年から626年だといいます。まあ、今から2600年ほど前の人になりますか。そしてまあ二十歳の時に預言者として召されまして、ユダ王国が滅びた時は BC586 年でしょうか。その時は60歳だったんですね。ということは40年間ずっとその務めを果たしたんです。まあもう自分は非常にその弱気で言いたくなかったんですけれども、神から押し出されるようにしてその務めを果たしました。40年間ですよ。そして彼の最後というのは確かエジプトにで殉教の死を遂げたんです。あの反対派から連れて行かれてね、そういう幕を殺されたということがのようでございますけれども、そういうつらい状況にあってもなおかつ神が共におられるからといって、自分の務め責任を果たすということに対して私は非常にこの心を打たれるんでございます。そしてこれは現在の私たちクリスチャンとしての立場にも共通するものがあると思うんですね。教会に来てらっしゃる方々それぞれ固有の仕事を持っておられ、またそれぞれの立場がございますね。そしてその中でクリスチャンとして生きておられるということは決して楽なことではないと思うんですね。この日本の状況のようなことを考えると、しかしそれでも神様がは皆さんと共にいてくださいます。そして必ず最後までその助けてくださいますので、神様から示された道はぜひ力を尽くして実行していただきたいと、そういうふうに思うものでございます。では、一言祈らせていただきます。父なる御神様、今日はクリスマスを前にしている時でございます。どうかこの教会に集められていますクリスチャンの方々が、また道を求める方々が、尊い天地の造り主なる神様を知って、本当にご自分の尊い務めとしての責任を果たされることができますように、どうか一人一人を導いてお迎えください。イエス・キリスト様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。